ました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、映画のコラムを書いたりしてます川端です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、今日はゲストの方にお越しいただいてまして、
はい、初ゲスト
初ゲストです。出町座支配人の田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、ゴールデンウィーク明け一発目の、ね、はい、放送となりますが、どうでした、ゴールデンウィーク。
自分は実家が和菓子屋で、しかもちまきを作るお店なので、
そっか、時期だ。
そう、もうとてもじゃないけど映画館行けないみたいな
毎日ちまきを巻いてた。
頑張ってアベンジャーズとかは行ったりしたけどみたいな。
おー、いいですね田中さんどうでしたか、お客さんいっぱい、
はい、いっぱい、そうですね、頑張りました。ヘトヘトです。
ヘトヘト。ね、今日なんか田中さんずいぶんヘトヘトで、ヘトヘトで、いや、毎日大変そうで。
は
い、
多分3人ともヘトヘトなんじゃないかな。
いや、でも私ね、社会人になって初めてゴールデンウィークしたんですよ。
本当に。
そう、初めて撮って、いや、なんかこう東京行ったり、なんか久しぶりに友達に会ったりして。
あ、いいですね。
なんかね、連休、あ、こういうことかゴールデンウィークって思いましたね。そう、そんな感じですが、今日は田中さんをお迎えして、放送していきたいと思います。なんかもう出町座ができてもう何ヶ月になるんだ、もう半年近く経ってることになりますよね。
半年、まあ5ヶ月、そうですね、5ヶ月ですかね。
はい、なんかカフェ、1階にカフェがあって、まあ劇場スクリーンが2つあるっていうね、すごいおしゃれな劇場で、
いや、もう行くと絶対映画見てパンフレット買って本買ってみたいな、結構お金なくなるパターンなんであんまり近づかない
そう、ついついね本も見ちゃうだろうし。お客さんどんな感じなんですか。学生街ですもんね、あの辺り。
そうですね、学生さんはよう来てくれてますよ。だけど、まあでもね、それだけじゃなくて、やっぱりね、老若男女皆さん集まってはくれてる感じなので、ありがたいなと、はい、思ってます。
個人的にこの前、こと優秀姉妹っていう、
はいはいはい、
まあ、昔の日本映画やってあったじゃないですか。
藤村志保さん。
そうです、三角健二監督の、はい、あの映画がもう本当に大好きで、でもなんかこう全然自分以外の人があの映画のことを話すことを聞いたことがないんで、さすがとか思ったりしてました。
いやだからね、そのあの映画はだからほら京都映画、まさしく京都映画なんですけど、ね、京都のいわゆるその、小料理屋をねやってるその姉妹の話ですよ、なんやけど、で京都のね、その当時の1970年代の京都の街を撮ってるんですよね、映してるわけ
です。そうですね、
だから本当にまさしく京都映画なんだけど、なんかね、その上映される機会がない。
そうですよね、
ね、
確かあれ VHS とかもなくて、最近やった DVD が出てみたいな。
そうそうそうそう、そうなんですよ、で、京都のね文化博物館さんもあれ持ってないんで、
あ、そうなんですか。
そうそう、いやだからあれはやんなきゃいけないなと思って、ね、京都でねやっぱやんないとって思って、ちょっとかけさせてもらったら、まあ川端さんぐらいですね、引っかかってくれ
いや本当に知られざる傑作みたいな感じですよね。
そうね、あのね、いや、そうそう、あのね、あの映画、まあ、藤村志保さんがもちろん主演なんですけども、もう何を言っても八千草薫っていう、ね、
間違いないですね、
全てを全てを丸く収める八千草薫みたいな何その人間力みたいな。
いや、見てみたいな。今ちなみにどういったものをやってますか。今これ放送はね5月の2週目、はいはいはい、3週目で放送されるんですけれど、
はいはいはいはい、今はねもう、あれです、幸せの絵の具やってますね、カナダのね画家のなんだ、モード・ルイスという女性ですよね、
はい、
この女性のまあ、生きた、証みたいな映画ですね、
はい、
その漁師町でね 田舎のカナダのすごい、もうおんぼろな、
うん、
あの5メーター四方ぐらいのその掘ったて小屋にこうもうなんかに日本海岸みたいなところに住んでるわけですよ。めっちゃ寒い地域なんですけどね、
うん、
でも掘ったて小屋でもうめっちゃもう冬なんてもう雪にまみれて寒いってしょうがないんだけど、
うん、
まあ、そこが好きでもうそこでその旦那漁師の旦那とまあ、暮らしてるんですけどね、
はい、
それでこうなんかもうちょっと体が不自由なんですよ、
うん
ね、手足があんまりちょっと効かなくて、
うんうん、
生まれつきなんだけど、うん、その絵を描いて暮らしてると、
うん、
でそれで、まあその当時はそんなでもないんやけども、
うん、
今やもうカナダで最も有名な画家と言われるような、
はい、
本当に、ね、すごい可愛らしい絵を描く人なんですけどね、
うんうんうんうん、
その、まあ、夫婦の話ですよね。
幸せの絵の具愛を描く人モード・ルイス
ってやつ
ですね、はい、5月25日金曜日まで
やってます、
うん、連日やってるとのことで、はい、他にも本当にいっぱいね作品上映されているのでぜひ、まあ、左京区北区の方に行かれる際にはぜひね出町田さんにも足を運んでいただけたらとは思うんですけれども、今日その田中さんをお迎えして、まあ、いつもね一本こうご紹介してるんですよね。
そうですね。
でもこう、まあ、南海岸今ない時期やから何をこうねと思っててそしたら田中さんにいや今やってるパティケークス見に行ってくださいよみたいな感じで連絡が来て見に行ってきたんですが、
はい、そうなんですよ。ムービックスさんでねうちの映画じゃないんですよね、
うん、ね、うん、パティケークス見てきましたよ。
ありがとうございます、
うん、
もちろん自分も見てきました、
はい、
はい、
うん、今ムービックス京都さんで上映しているんですが2017年のアメリカ映画なんですよね。
はい、
いやもうめちゃめちゃこうなんていうんかなちょっとだけじゃあご紹介しましょうかね映画の内容を、まあらすじが、まあ、ニュージャージーで酒浸りのお母さんと車椅子生活のおばあちゃんと暮らす23歳のパティっていう女の子が、まあ、主人公なんですけどまあ大きい女の子ですよね。まあ本当にまあ本当にもうなんていうかナイスバディっていうのかなんというのかで、まあ、本当にどん底の生活を送ってるんですよその一家は。でもそのパティはヒップホップ音楽で成功するっていうその一発逆転の人生を夢見てるわけなんですよね、
うんうん、
でまあ例えば街のラップバトルとかでこう結構やったりするんですけどそういうのからこう頭角を現していく彼女になんと正式なオーディションに出場するチャンスが巡ってきてっていうようなねこうどんどんドリームを掴んでいくみたいな内容の、うんうんうん、話になってるんですがどうでしたかリト君。
まあ、なんか言ってみたらこういう話って、
うん、
ロッキーを例に出すまでもなくもう今まで延々と何回も繰り返されてきた映画 で、
うん
でまあ、しかも自分たちの世代やったらやっぱりエミネムが主演をしたエイトマイルって映画があってっていう、
うん、
他にも埼玉のラッパーとかいろいろ思い出すことは多かったんやけどなんか、
うん
まあ、もちろんそのサクセスストーリーとしてはすごくよくできてるんやけど、
うん、
それ以上に今のアメリカの、
うん、
なんていうのかな音楽の状況みたいなのが結構面白くて、
うんうん、
でもともとそのヒップホップラップってその黒人のギャング同士が争い合うための道具として始まった音楽みたいなのが、
うん、
今はなんかそのムーブメントになって、
うん、
その白人の女の子がやってると、
うん、
で逆にその黒人の人たちはちょっと時代遅れって言われてるようなインダストリアル音楽みたいなのをやってる黒人の男の子が出てくるみたいな
ね、
そういう風な音楽のなんていうのこうリアルじゃないのかもしれないけど、
うん、
あなるほどこういう風な感じになってるんやみたいな、
うん、
他にもこう売れたヒップホッパーが自分のことを神だって言ったりと か、 なんかそういう風な音楽あるあるみたいなね、
うん、
そういう風なのすごい面白いなと思って
くだりもあって
そうそう
なんか私はあんまりヒップホップって普段聞かないんで、
うんうん
まあ、すごい上手やなと思ってこの主人公の女の人のこのラップする感じとかが、うんうんうん、なんですけど田中さんなんでパティケークス見に行ってって言ったんですか私らに。
いやもうなんか、うん、いいじゃないですかいやもう2人はなんか気に入ってくれるんじゃないかなって思ったのと、
うんうん、
そのなんでまあぶっちゃけこれまあヒットしてない映画なんですよね、
う
これ。うん、ちょっとね、あの、まあ、お二人ね、ムービックさんに行かれたということなんですけれども、うん、多分ね、そんなにもう、お客さんの数も 1,2,3,4 みたいな感じの数だと思うんですよ、
うん、
でなんだけど、でもやっぱほら、そういう映画やっぱりこうなんか紹介したくなるっていうのがこう、うん、なんか佐賀で、
うん、あ、そうなんだ、うんうん、
だってね、そりゃもうだってみんなレディープレイヤー1を見るでしょ、まあね、だって川端くんもゴールデンウィークね、ちまき作りで忙しいけどアベンジャーズは見るわけです
よ。そうですよ、ね、うん、
ね、だからもう、そう、ほっといてもいいじゃないですか、うん、それでね、うん、アベンジャーズ もう黙ってても見るんやから、
うん、
いや、あるんですよって、
なんか南海岸でもね、よくあの、なんていうかな、こういうラップヒップホップ系の映画って、うん、まあ、結構やってたんですけど、なかなか届かない、もう結構面白いの多かったんですけど、どう届けていったらいいんかなっていうのはね、すごい、まあ、見た人がちゃんとそうやって伝えていかなあかんとは思うんですけれど、
いや、なんていうのかな、うん、そのジャンルで言っちゃうとちょっとなんかやっぱりそのコアな人たちしか見ないっていう風になるんだけど、
うん、
そのね、今さっき言っていただいたみたいに、ある種やっぱり分かりやすいシンデレラストーリーというか、
うん、
そういうそのアメリカの社会の中で底辺からこう、ね、こう何か成功体験を掴んでいくっていうようなストーリーラインっていうのは非常にこううまいことを語られているっていう映画でもあるわけですよ、
うんうんうん、
でそのヒップホップっていう、例えば音楽っていうのは、まあ、ヒップホップだけじゃもちろんないんですけれども、うん、要は歌詞っていうのがね、やっぱりその自分の生まれた境遇だったりとか、
うん、
今自分が置かれている環境だったりとか、
うん、
っていうのが今こんなひどい状況やでみたいなところから、
うんうん、
でも自分には、私にはこんな夢があるんやみたいなのっていうのをこう歌詞にするっていうのが、まあ、うん、ラップじゃないですか。
まあそうですよね、
はいはい、
うん、
だからそれがね、やっぱりアメリカっていうのはやっぱりその音楽ではやっぱりその、まあね、その何十年前からロックがあって、まあ、その前ブルースもありましたけど、
うん、
今は、まあ、この数十年っていうのはラップがそういうその表現の、まあ、ツールになってるわけですよねっていう。だそれが非常にこの映画っていうのはその、うん、まあ、ラップっていうと、
うんうん、
例えばやっぱりその黒人のブラックミュージックから、まあ、発して、
うん、
いたわけだけど、
うん、
まあ、いかついなんかね、黒人 その悪いやつらがなんか、ね、拳銃撃ったりとかしてるやつらがラップスターみたいな感じでやってるみたいなのがあったイメージがあるわけじゃないですか、
うん、
だけどそのもう完全にもうその、黒人の、
うん、
もう体重100キロ以上ある、お姉ちゃん の, まあ、お姉ちゃんというかね、のその要は貧しい地域の
白人のね、の
お姉ちゃんのね、うん、女の子のがそのラップでのし上がるみたいなストーリーっていうのは割と新鮮な、ね、
うん、
イメージがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うんうん、そうですよね。なんか確か、まあ、さっきそのアリト君が言ってた神ってなってるそのヒップホップのすごい頂点にいるようなね、うん、人ぐらいしかもう黒人でヒップホップやってますみたいな登場人物が出てこないみたいな、
ね、それがすごい異色やなと思って、
うん、主人公の女の子は白人の女の子やし、親友役はインド人、
そうインド系でしょうね、
インド系の男の子で、うん、まあ、出てくるその黒人の男の子はよく分からへん音楽やで、
いやあれはインドストリアルミュージックって言って、
うんうん、
その90年代とかにナインチネイルズとかがこ
う
流行らせた、
うんうんうんうん、
なんていうの、
まあ、ノイズ、
そうノイズミュージックのロックと結合したみたいな、反社会的音楽みたいなさ、
うん、
感じで、逆に黒人の男の子はそっちやってるんやみたいな、
そうそうそう、そういう感じがあって、あ、
確かにね、そうですね、うん、だからそのいわゆるブードゥーサウンドみたいなものっていうのはその、うん、なんだっけ、白人のなんかそのロックの人たちの派生したものだったと思うんで、うんうん、確かね、うん、ホワイトゾンビとかね、
そうですね、
あの辺ですよね、
そうそうそう、うんうん、ホワイトゾンビなんかまさにそうですよ ね、
あの辺をこう黒人の今のなんか17歳ぐらいの若い兄ちゃんがやってるみたいな、
ね、
その要は変換というか、ある種のその、こっちのその規制概念みたいなのを変換するみたいな、
うん、
設定の映画にはなってるとは思いますね、
うん、
そう、あと親の世代なんかはやっぱりロックブルースなんかをこう頻繁に聞いててみたいな、
うんうんうんうん、
で未だにその親の世代はラップってなんか黒人のギャングがやってる音楽でしょみたいな偏見持ってるっていう、うん、
そっか。でもなんかこの映画ってアメリカで結構長いこと地味に地方で上映してるんでしょ。
そうそう、うん、なんていうんですかね、ほらこの だってニュージャージーっていう場所が舞台なんですけど、
うん、
ニュージャージーっていうのはそのなんていうか、まあ、あのニューヨークの近くね、あの位置してて、
うん、
ニューヨークって大都会じゃないですか、
うんうん、
でそこのなんかそのなんかちょっとつながってるけど田舎みたいな、
うん、
あのまあ日本で言ったら千葉、
うん、
みたいな、
うん、
関西で言ったらごめんなさい滋賀みたいな、
うん、
すいません滋賀県の皆さん、はい、あのそういうことですよね、
まあ、そういうことですよね、
うん、だから本当にこうなんかちょっとあの目を凝らして遠くを見たらニューヨークの要はそのマンハッタン見えるわけですよ、
はいはい、
薄いこうなんか空気のなんか層の奥にあるわけですよ、
うん、
建物がマンハッタンの、
うんうん、
でもその自分たちが住んでる場所っていうのはなんかもうボロボロの家しかないし、なんかそのその辺のなんか のっぱらみたいなところで、まあ、なんかこうね、野良犬がなんかしょんべんしてるわけですよね、
うん、もう完全郊外の死んでる地域みたいな感じですよね、
うんうんうんうん、
ひどい言い方すると、
ね、まあ、貧しい人しかいないわけで、
うんうん、
だからその、なんだろうこの映画ってその、僕はすごいあの好きというか、
うん、
いいなって思ったのは、
うん、
そのなんていうそういうところそのなんか田舎のある種のそのひどい状況みたいなのっていうのを結構ちゃんと描いてるというか、
うん、
っていうとこですよね、
うん、
だからね、
うん、
この、主人公の女の子がその、うん、ある種、まあ、太ってる肥満してるっていうのって、うん、かなりリアリティがあって、
うん、まあそうですね、
この近代社会において、うん、アメリカとかって特に、うん、アメリカってもう肥満って社会問題なわけですよ、
うん、
でそれなんで肥満になってるかって言ったら、うん、やっぱりそういうその要は安い食い物って太っちゃうんですよね、
うん、
だからその要は昔はこう、ね、今でもインドだったら太ってるっていうのは富の象徴みたいなことがあるんだけど、はいはい、
うん、
逆で近代社会においては肥満してるっていうのは貧しいっていうことになっちゃうわけっていう、
うん、
だからそのあのなんだその富裕層っていうのは要はねマラソンしたりとかトレーニングしてシュッとした体型を維持しなければいけないみたいな風潮になってて、だから太ってるっていうのはやっぱりその貧しいっていう象徴になるわけですよね、
うん、お母さんも相当でしたもんね、
このねおかんがねまたこの下品な感じのいい
あのブリジット・エヴァレットって人でアメリカではね結構有名なコメディアン女優っていう感じなんですけれど、
だから なんですかねこのお母さんがね、うん、すごいねその下品なんですよねひたすら、
う
ん、
ひたすらねすごいリアリティがあるというか
そう下品で、うん、もっと言うと、
うん、
その下品でもう本当に酒癖も悪いし、
うん、
もう本当にひどい母親なんだけど、
うん、
歌だけはうまい、
歌だけはうまいですよねいや娘とね母親のコラボレーションなんかもね出てくるんで、
そうあのネタバレしないように結構気をつけて言うと、
うん、
そのヒップホップの映画って今までそのサンプリング元みたいなのに、うん、こうどう引用するかとかどうサンプリング元をリスペクトするかみたいな描写ってあんまりなかったと思うんですけど、
うん、
この映画それがものすごくうまくて、
うん、
そう、それにすごい感動して、
そうそう、なんか主人公のこの女の子もラップすごいうまいなって思ったらどうやらめちゃくちゃ練習したんやってね、うん、ラップを、まあまあ、リリックというか、まあ、全部監督が書いてるというか曲作りとかもね監督が作ってるみたいなんですけれど、うん、まあ、そういうのもね含めてぜひ見ていただけたらなとは思うんですが、ヌービックス京都さん終わった後はイオンシネマ桂川さんでも上映がね、
はい、
決定しているとのこと で、
はい
はい、もしかして出町座さんでもやるかもしれない
ね、本当に、うん、いやだから、
うん、
こういう映画はその、うん、お客さん入らないっていう映画かもしれないですよ、
うん、
けど、
うん、
いや入らないのはやめとこうっていうのじゃないんですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
いや入らないかもしれないけども、
うん、
ちょっとこうやっとかなきゃいけないっていう映画の一つだと僕は思ってます。
おーすごい田中さんロックですね。
いやいやロックは、まあね、うん、このあのパティのお母さんがロックなんですけど、
うんうん、
あのいやいやそういうあのもんもあると思ってます。だから本当に、うん、あのいやもう今回お二人に見ていただいたも、
うん、
そういう意味ではあります本当に、
うん、まあでもね、なんかこう何の前知識なしにね行ってもらっても全然みんな分かりやすくて面白い映画かなと思うので、うん、ぜひあの見に行ってほしいなと思います、今日はね出町座の田中さんにお越しいただいての放送となりました。最後一言お願いします。
はい、もう終わりですか。
うん、終わりあと30秒
30秒ね、
うん、
いやいや、はい、 はい、また呼んでください。
ぜひぜひまたお待ちしてますということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ではありがとうございました。
ありがとうございました。